ください。ご着席ください。説教の前にご用意させます。天の父なる神様、本年第2回目の日曜日、死の日を迎えております。朝から夕に至りますまで、今日も私たちと共にいてくださいまして、私たちの心を強めてくださり、私たちを清いものとしてくださいますようにお願いをいたします。どうか聖書の解き明かしを通して、神の言葉が私たちの心に深く入ってきますように、私たちの上に聖霊が働いてくださいますようにお願いいたします。健康を支えられて、この一年神様が私たちの歩みを守ってくださいますようにお願いをいたします。今日来れなかった多くの兄弟姉妹たちがいます。中には健康がしておりますものがいますけれども、早く癒してください。また高齢ゆえに体を自由に動かすことができない兄弟姉妹たちもいますが、その心は常に自由にされて、あなたを最後まで望んで生きることができるように変えてください。この世界、今年も混沌とした世の中でありますが、どうかあなたが働いてくださいまして、平和と平安が世界を満たしますように心からお願いします。主イエスキリストの御名として祈ります。
アーメン。
聖書はフィリピの信徒の手紙の4章21から23、新約聖書、新共同訳聖書をお持ちの方は367ページです。フィリピの信徒の手紙4章21から23、新約聖書の367ページ。それでは朗読いたします。キリストイエスに結ばれているすべての聖なる者たちによろしく伝えてください。私と一緒にいる兄弟たちもあなた方によろしくと言っています。すべての聖なる者たちから、特に皇帝の家の人たちからよろしくとのことです。主イエスキリストの恵みがあなた方の霊と共にあるように。いよいよフィリピの信徒の手紙の学びも最後となりました。でパウロは最後に挨拶の言葉を書いておりますけれども、おそらく他の手紙と同様、ここはパウロの直筆であったと想像されております。テサロニケの信徒への手紙第23章の17節で、そこには明確に手紙が手図から書いたということがわかります。テサロニケの信徒への手紙の第2の一番最後、383ページにパウロはこのように私たちに証言してくれております。テサロニケの信徒への手紙の第2の3章の17節、どうぞお聞きください。私パウロが自分の手で挨拶を記します。これほどの手紙にも記す印です。私はこのように書きます。でこのようにパウロは手で、自分の手で挨拶を書くというように記しておりますけれども、すべての手紙がこのように最後はパウロの直筆で書かれたと想像できますが、ということは手紙は他の人によって書かれた、つまり口述筆記されたということが言えると思います。でパウロは文字を書いたり読んだりすることができなかったわけではありませんけれども、当時の手紙では、当時では手紙を書いたり、あるいは公的文書を書いたりするのは専門の書き手がおりました。 で、それは当時のインクですね、あるいは紙の性質などからこういう専門家の手で書いた方が、まあ、慣れた人が書いた方が読みやすい字を書けるからだったと思います。先日の運営会で、ある長さんが、私は手紙をよく書くんですけども手書きで書いた方がよろしいですよとおっしゃってくださったんですけど、やっぱりパソコンで手紙を書き続けております。で、私の恩師の奥さんが、亡くなる直前に病院に訪問しましたときにこんなことをおっしゃったのは遺言でありました。私に対する、遺言でありました。かなたさん、どんないいことを書いても読めなくちゃねと言われまして、それが以来ずっと自分の手で書くよりも、タイプライターで書いたり、最近はパソコンのキーボードを叩いて書いております。どんなに立派なことを書きましても読めなければ意味がありません。で、当時も、まあ、パウロは読み書きできたんですけれども、こういう専門家の書き手の手を煩わせて手紙を書いたと、このように想像することができます。で、けれども最後の部分だけは直接手書きのペンを取ったと、このように想像することができるのですけれども、なぜそういうことをしたのであろうかと、手でなぜ書いたのか、それは何か意図があったからですね。単なる社交儀礼の問題ではありません。どういうことでしょうか。やっぱり自分の手で書くということは、それは気持ちを伝えたい、このことだけはぜひとも聞き手で読み手である人に伝えたい、そういう気持ちがあって手書きでですね、手紙を最後の部分を書いた、このように言うことができるのではないかと思います。ではどういうことをこれだけは言いたい、最後に言っておきたいと思ったのでありましょうか。ここに書かれてありますことは、挨拶をするということです。よろしく伝えてくださいというふうに私たちの手元の聖書では書かれておりますけれども、別の表現をしますと挨拶を送るということです。挨拶を送るという言葉がここでは3回も出てまいります。私は挨拶を送りたい、まあ、おはようとかですね、こんにちはという挨拶も挨拶でありましょうけれども、同時にですね、ただの挨拶文なんですけども、まあ、よく使われている挨拶文なんですけども、それは心がこもって語りたい、伝えたいという、そういう挨拶もありますね。私たちはご健康をお祈りします。なんて挨拶の言葉を書きます。あるいはご健勝をお祈りいたします。いやさかを願います。なんていうふうに、これは、まあ、紋切り帳の言葉に過ぎないんですけども、だけれども本当に皆さんの健康が支えられることを私は願っています。そういうですね、意味もそういう紋切り帳の言葉の中には含まれているはずですね。ただお祈りをしますというにあって、本当にあなたのために私は健康が支えられるように、この1年間皆さんが健勝に過ごすことができるように願います。こういう気持ちを伝えたい、その時にただの挨拶の文章なんですけれども、文章以上の意味がそこに含まれてくると思います。パウロはここで聖なる者たちに挨拶を送りますと書きます。この全ての聖徒たちっていうのは、ここではもちろんフィリピの信徒の手紙です。信徒たちです。けれども、それに私たちはこのフィリピの信徒の手紙で、手紙を学ぶ中で学んだんですけど、2章の21節をもう一度ご覧ください。2章の21節。363ページですね。そこでパウロはフィリピの信徒の 人とたちのことを指してこのように言っております。他の人は、これはテモテ以外の人ですね、テモテとエパフルテと以外の人は皆イエス・キリストのことではなく自分のことを追い求めている、自分のことばっかり考えている。残念ながらフィリピの教会のクリスチャンの中にはそういう人もいたということですね。キリスト者はみんな敬虔で素晴らしい人ばっかりではありません。自分のことばっかり考えているようなエゴイストも利己主義者も残念ながら教会の中にはいるわけですけれども、パウロはそういう人々も含めて全ての聖なる人たちにごきげんようと挨拶を送ります。あなた方が神様の恵みのもとに生きることができるように願います。それは本心だ、私の本心だと言っているわけです。24節に全ての聖と聖なる者たちからよろしくと言っているんですが、これはローマのキリスト教会の人々ですね。ローマのキリスト教会は、これはフィリピの信徒の手紙を学ぶ中でも申し上げましたけれども、すでにローマにはキリスト教会が存在しておりました。パウロ以前にローマでキリスト教の別体いた人がいて、そしてもうすでに教会が出来上がっていたわけです。ですからパウロは後からローマの教会に加わった人物ですね。ですからこの中にはいろんな問題がありました。一つは論例としてこれは推測だと申し上げましたけれども、パウロはローマで貧しさを耐えなければなりませんでした。彼は牢獄に閉じ込められていたわけですね。で、当時の囚人たちは自費で自分の食べ物を得なければなりませんでしたし、着るものも獲得しなければなり、調達しなければなりませんでした。ですからパウロは特別な収入源があったわけでもない。ですから貧しさに耐えて囚人生活をしなければならなかったわけですけれども、その当時れっきとしたローマ教会があったわけです。そのローマ教会から支援を受けることができなかった。それはどうしてか、後から来たものにローマの教会がそんなに親しさを示さなかったのではないだろうかと。同じキリスト信者でありましても、後から来たパウロに対してさほど細かな配慮を示さなかったと想像することができるわけです。つまりそこには溝があった、あるいは亀裂があった。ところがですね、そういうローマのキリスト教会の人たちのことも聖なる者たちと言います。聖なる者たちというのは、それは神に用いられる清い者たち、はばかることなく神様の前に立つことのできる、神様に喜ばれる人々が、これが聖なる者たちです。単なる聖人というローマカトリック教会が言っているような意味でなくて、神様が喜ぶ、神様が喜んで御用に用いてくださるような人々のことを聖なるものと言い、神の前にはばかることなく近づくことができるような罪許された人々のことを聖なる者たちというわけです。で、そのような基準から言うと、その基準のレベルを挙げますと、先ほど申しましたようにフィリピの教会の中には自分のことばっかり考えているエゴイストがおりました。自分だけ良ければいい、自分だけが祝福されればいい、でこういうふうにですね、思うような利己主義者もおれば、後から来た者たちに、ね、すぐに配慮や親切を示さないような、そういうどちらかというと冷たい人もいたのでありましょうけれども、そういう人々を聖なるものというのを口はばったりと いうほどなんですけど、パウロはそういう人々に対してはばかることなく、ためらうことなく、聖なる者たちと呼んでいるわけです。これどういうことを意味するでしょうか。人間的な考え方からすると、なんだあれでもクリスチャンかというような評価を下すでしょう。なんだクリスチャンだと言ったって世間の人々と同じじゃないかと、そういうふうに見てですね、そしてまあじゃあ私も自分勝手に好きなようにしようというふうに考えるのが普通ではないでしょうか。ところがパウロはそういう見方をしていないわけですね。そこには多くの批判すべき点や、あるいは欠点があるでしょう。情けない点もあるでしょう。クリスチャンも情けない存在ですけれども、そういう人々を見る目、パウロは彼らは聖なる者たちだと見る目を持っているということなんですね。私たちクリスチャンは確かに人間的な計りで見れば世間の人々と同じような目で、眼鏡で見ることになるでしょう。だけれども、もう一つの眼鏡を持っているということなんですね。あるいはもう一つのレンズを持っております。それは、まあ、私はあえて信仰の目と言っていいと思っております。その目でクリスチャン同士を見るときに、どんなに欠点のある人々であったとしても、聖なる者たちとして見えてくる、そういう眼鏡が私キリスト信者には与えられているということなんです。教会もそうですね。教会も単なる宗教団体として見ればですね、一生懸命お金を集めて、そして人間を一生懸命増やそうとしている、そういう一つの宗教団体に見えるかもしれません。ですから教会というところはですね、献金を集めて、そして、献金がないと、教会員としての資格はなくなるとか、あるいは礼拝に出席しないと教会の義務を果たしていないから、ダメだと、そういうような見方をすることもできると思います。しかし私たちが教会員席を持つということは、教会員席を持つということは単にある団体に会員メンバーシップ会員であるということにとどまらない、もう一つの面があるということですね。それは私はいつも聖餐式の時に言うんですけども、聖餐式の時にこのまだ洗礼を受けていない人はこの時に早く預かることができるように祈ります。洗礼を受ける時、あるいは教会員になった時に、これからあなたは教会員としての特権を与えられます。こういうその祝辞を述べるんですね。教会のキリスト者の特権って何でしょうか。それは生産者のパンを食べることだけですよ。あんなちっぽけなパンと、そして小さなブドウ酒を飲んだだけで、それは何の利益か。私にとってはそれはキリストと一つになること、キリストの罪の許しの尊い地に私たちが預かること、こういう素晴らしい特権に預かります。つまり永遠の命に結びつく特権を受けることですね。それは教会員になることによってですというわけです。言い換えれば、皆さんが洗礼を受けられて、そして教会員になるということは単に西大教会の会員になるということ以上に、そこには神の豊かな、はるかにこの言葉では言い尽くすことができないような祝福に預かることができるという、そういう神様の祝福と一つになっているわけです。結びついているわけです。これが教会員になるということの特権ですね。単なる宗教団体の一員になるということではありません。この礼拝だってそうです。単に皆さんここに座っている、そして牧師の話を聞いているというだけじゃなくって、ここで神の言葉が語られたとき、大半はですね、 そんな話は聞いたって素通りしていくでしょうけども、そのある言葉が私たちに引っかかってくることがあるんですね。それは神がそこで働いていてくださるからではないでしょうか。それがこういう場所で起こる。教会というところはそのように人間的な測りでは測ることができないもっと大きなレベルの何かが起きるわけです。パウロはそういうことを信じておりますので、教会も聖なる者たちと呼びました。ここで一つ22節にそのローマ教会の一員の中に特に皇帝の家の人たちから挨拶を送りますと、こういうことを言っております。皇帝の家というのはこれは、皇帝に仕える人々、皇帝の宮廷にいる人々ということを意味していることは明らかです。そして皆さん、この皇帝は誰か分かりますか？ネロです。ネロってご存知ですか？キリスト教徒を後に迫害して、そして多くのクリスチャンたちをですね、火炙りの刑にし、あるいはライオンに食わせたあの暴君ネロのことです。そのような暴君ネロの宮廷にすでにこの時キリスト信者がいたということを示した。よくですね、最初のクリスチャンたちは奴隷出身の、奴隷の中からクリスチャンになった人々がだったと、このようなことを書いている人がいます。まあ、事実そうだったかも分かりません。最初のクリスチャンたちは下層階級と申しましょうか、そういう身分の低い人の中から出てきたようでありますけども、でもパウロがこの手紙を書いた時にはすでに皇帝ネロの宮廷にもクリスチャンたちがいたということを示しております。ですから教会というのは、それは最初からですね、身分の高いとか低いとか、そういうことを目指して伝道活動をしたのではないということなんです。どんな人でも、知識人でも知識のない人でも、身分の高い人でも身分の低い人でも、男でも女でも、誰でもこの福音を述べ伝えて、つい実際そういうですね、身分の高い人々の中からもクリスチャンがもうすでに最初の時から現れていたということを私たちはこの一言から知るわけです。キリスト教はですから相手を区別しながら伝道して、そして教会を形成したのではありません。この西谷は、まあ、いわば農村地帯ですね。農村だから、だからここはもう人が少ない、伝道はやめておこうなんて教会は考えないです。ですからここに教会があるということはですね、これはもう私たちの一つの信仰の証なんです。どんなところにいる人だって、ここは仏教が強い、もう教会が入る余地がない、だからやめておこうなんていうふうに初めから考えて伝道しないということは、そんなことはしないですね。ここに西谷の人たちがいる限り教会が建てられて、そして一人でも多くの人々にこの福音を述べ伝えるのだ、こういう私たちの心意気がこの街道なんですよ。そして20年間もすでにそれが続いてきたわけです。そしてもう一つのことを私は考えるんですね。先ほど申しました、これはネロです。ネロはおそらく紀元70年だと思われますけれども、でこの手紙が書かれて30年後ぐらいです。彼はネロはキリスト教徒を、残酷にもたくさんのキリスト信者を殺害します。教義用に運び出し連れ出して、そしてライオンに食わしたり、あるいは同族のようにキリシアに火をつけたと言われております。でこのような暴君ネロの宮廷にいた人々の運命はどうだっただろうかと思うんですね。この手紙を 一緒に挨拶を行っておりますそのクリスチャンたちの上にあと何年か経ったら大きな災害が下る。私たちはこういうですね、重い歴史というものを特に皇帝の家の人たちからよろしくという言葉の中に聞き取ることができるんじゃないかと思いますね。つまりこの人たちの中にはその信仰の上に命を失った人々がいたはずです。この私と一緒にあなた方に挨拶を送ると言っていたその人々が、その人の何人かはキリストのゆえにネロによって血を流したかもしれないですね。この一つの文章はただの文章です。挨拶を送る。でも後世の私たちがこの文章を読んだ時にそこにですねキリスト信者の苦難と栄光を見ることができると思います。22節23節主イエスキリストの恵みがあなた方の出来と共にあるように。でこれは祝祷と呼ばれているものです。で今日も私は礼拝の最後に祝祷をいたします。で、フィリピの信徒の手紙を使わないでコリント信徒の手紙の第2、13章13節を使うことにしております。でこの祝祷というのは祝福を祈るので祝祷というふうに言うんですけども、最近は特に私は憲法委員会第3文化会の委員長として特にですね新しい規文では祝祷か祝福かっこ祝祷と全部書き直しました。で祝祷というんじゃなくて本来はやっぱり祝福というべきだと。ここでパウルが主イエスキリストの恵みがあなた方の霊と共にあるようにというとなんかお祈りをしている文章になっております。でも日本語ではですね、あるようにじゃなくて主イエスキリストの恵みがあなた方の霊と共にあらんことを、これを語っているとこのように思います。であらんことをっていうのはですね祈りではなくてむしろ宣言というふうに取るべきだと思います。何々でありますようにというふうな翻訳にしますとどうしてもお祈りをしているかのように響くんですけども、あなた方の霊とともにあれ、あるいはあなた方の霊とともにあらんこと、このように言葉の翻訳が微妙なんですけども、これは宣言している、つまりお祈りじゃなくってあなた方のとともに神の恵みがともにある、そのように宣言している、このように取るべきでありますので、祝福とは言わないで祝福と言った方がいいんじゃないか、私はそのように考えているわけです。で、礼拝の締めくくりの最後の合図のようなものではありません。あるいは手紙の最後の挨拶文の先ほどから使っておりますような決まり文句、あるいは文切り帳の言葉ではないと。パウロはこのことだけはあなた方に言いたいというのがこれが手塚が書いた理由ですね。とすると単なるお祈りの文章じゃなくって今まで書いたそのことを聞いたあなた方は神の豊かな恵みがここにある、あなた方はその恵みに預かっている、このように宣告して終わる。礼拝の祝福もそうなんですね。今こうして私は礼拝を守っています。そして主イエスキリストの恵み、神の愛、そして聖霊の交わりが今ここにあると言って終わる。これが礼拝における祝祷の意味なんですね。でこのようにパウロは最後の祝福の言葉を持って 終わりますが、私たちも最後に恵みがあるというふうに宣言されて、このフィリピの神学という手紙の学びを終えたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、約1年間にわたってフィリピの信徒の手紙を学んでまいりました。今日ここに終わることができて感謝をいたします。どうぞこの学びを通して得た私たちの信仰の知識が私たちの信仰の成長の助手だとなることができるように導いてください。この後も連続公開説教を続けたいと願っております。どうぞ西谷教会の会員たちとともに神様の言葉を毎週毎週聞くことを通して励まされ、慰められ、力づけられ、信仰が成長しますように。またこれを機にこの伝道所が建てられていますもう一つの理由でありますが、この地域に対する福音宣教が一層前進しますように、一人でも多くの西谷の人々をこの街道に送ってくださいますように。私たちの祈りをどうぞ聞き上げてください。主イエスキリストの御名を通して祈ります。